今日のメッセージのタイトルはですね、試練の中の喜びと題させていただきました。この試練はですね、苦しみと言い換えても良いかなと思うんですけれども、世の中に多くの宗教がありますけれども、この苦しみというものをですね、避けるべきものとか、なくすべきもの、なくなるべきものと理解している。ということがですね、ほとんどであるということは皆さんご存知だったでしょうか。例えばある説教者はですね、その例として仏教における四苦八苦というですね、言葉を挙げています。まあ四苦八苦するっていうね、私たち日常的に使いますが、もともとは仏教用語でありまして、四苦ですね、四つの苦っていうのは生老病死、生きるということ、老いるということ、病を得るということ、そして死ぬということ、それが宿ですね。これにもう四つを加える。つまり、愛する人と別れること、憎む相手と出会うこと、求めても得られないこと、そして何かに執着すること。この四つをですね、先ほどの生老病死に加えて、そして全部が八苦になるんですね。それで宿八苦というわけであります。仏教というのはですね、このどうすればこの四苦八苦から逃れられるかということですね。どうやって逃れるかということが教えの中心になっております。まあ、つまり、このことからもわかりますように、この苦というものがですね、否定的な響きを持って捉えられているということでありますね。しかし、キリスト教はですね、それとは異なり、苦しみを積極的に評価しているという点に、その特徴が、大きな特徴があると言えます。つまり、苦しみの中でしか得られないものがあり、それが信仰の成長をもたらし、私たちを神に近づける役割すら果たすのだと言うんですね。苦しみというものをこのように評価できるということは、私たちの人生に大きな影響を与えるのではないでしょうか。それはですね、私たちの人生の中に無駄なものは何一つないんだと、そういうふうに思えるようになるということなんですね。仏教のように苦しみを逃れるべきものと捉えるとですね、苦しみの経験ということには意味が見出せなくなってしまうわけであります。しかし、聖書はそのような見方を超えて、苦しみを含め、人生のすべての経験が無駄なく用いられていくんだと。そういう新しい世界を示してくれているわけであります。先週からご一緒に学んでおります、このペテロの手紙には、まさにそのような視点がですね、はっきりと表されているのでありますが、その最初の印はですね、この6節の前半のところに記されております。どうぞお手元の聖書を確認していただければと思いますが、6節の前半をお読みいたします。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。まあ、そういうわけでってね、書いてありますけれども、これは直訳するとですね、その中においてと書いたんですね。その中において、あなた方は大いに喜んでいます。まあ、その中においてというのは、そのっていうのは、その前のですね、一節から五節に書いてあることを受けているわけですね。でその一節から五節のことを、それ自体をあなた方は大いに喜んでいますとこう言うわけであります。つまり、一節から五節に書いてあったことは、先週申し上げましたけれども、この時のクリスチャンたちはですね、ふるさとを追われて様々な地域に散らされておりました。しかし、神の選びによってイエス様と出会って、イエス様が 自分のために死んで罪の許しを与えてくださった。そしてイエス様は蘇ったことによって私も蘇ることができるという希望を与えられ。その結果、地上のものを追い求めるのではなく、天にあるものを仰ぎ見て生きるようになった。そのような大きな変化、それは新しい誕生ね、新しく生まれることとこう、ペテロは語っているわけですけれども、そのことを大いに喜んでますよね、と、ペテロは言うわけであります。実はこの大いに喜ぶという動詞はですね、この八節でも再び登場いたしますね。喜び、踊っているという言い方でですね、再び同じ言葉が登場するんですけれども、このですね、喜びというのは世間一般で言うところのですね、喜び、つまり嬉しいとかですね、やったとかですね、こうはしゃぐとかね、そういう意味ではないんですね。実はこの喜ぶはですね、珍しい単語が扱われております。世俗のですね、ギリシャ語では使われていないようなですね、珍しい単語が使われてまして、でその意味するとか、あえて言うならば、救いの喜びを表すための特別な単語と言っても良いかなと思うんですね。まあ、そう言われてもちょっとピンとこないかもしれませんので、理解を深めるためにですね、この大いに喜んでいますという、これと同じね、単語が使われている箇所をいくつかね、今、挙げてみたいと思うんですけれども、まず、ルカの10章の21節であります。まず、ルカの10章の21節、皆さんお手元にですね、10章の21節をですね、開いていただければと思います。ルカの10章の21節でありますが、135ページですね。お読みいたします。ルカ10章21節。ちょうどその時、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。まあ、この聖霊によって喜びにあふれてイエス様は言われた。この喜びにあふれたっていうね、ところが、この今日の大いに喜んでいると同じなんですね。で、これはどういう文脈かというと、イエス様が弟子たち72人をですね、二人ずつあちこちに宣教に使わしたんです。そして、その使わされた弟子たちが帰ってくるんですね。そして興奮しながらですね、イエス様にその結果を報告した場面なんですね。弟子たちは、イエス様の皆を使うと悪霊たちでさえ逃げていきます。そのことを本当にですね、興奮しながら喜びを持って報告してんですね。イエス様は弟子たちを通して、救いの時が来たと。その良き知らせが述べ伝えられたことを心から喜んで、このね、喜びに溢れて、神様を褒めたたえ祈ったと。そういう光景ですね。で、これが一つですが、まず二つ、そして二つ目の箇所はですね、使徒の働きの16章の34節というところでありますけれども、使徒の16章の34節の言葉をどうぞお開きください。33節からじゃあ読んでみたいと思います。使徒の16章の33節、269ページです。それではお読みします。使徒16章の33節。監視はその夜、時を移さず二人を引き取り、打ち傷を洗った。そして、彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。それから二人を家に案内し、食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ。この心から喜んだというのが、今日のペテロが言う、大いに喜んでいます。同じ言葉ですね。これはですね、パウロとシラスがイエス様を伝える宣教の働きをしているときにですね、捕らえられてしまう。そして牢の中にですね、入れられてしまうんですけれども、その牢の中でですね、監守と出会って、その監守がイエス様を信じて洗礼を受けたという場面ですね。そして家族皆で救われたことを喜んでいる場面であります。で、もう一箇所ですね、開けたいと思うんですけど、黙示録の19章の7節ですね。 514ページでありますが、6節の後半から読みします。黙示録19章の6節後半。ハレルヤ、私たちの神である主、全能者が王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚礼の時が来て、花嫁は用意ができたのだから。この喜び楽しもうってね、このところがですね、今日の大いに喜んでいますと同じ言葉ですね。これは、今読みした黙示録の箇所は、イエス様が再び世に来られて、救いが完成した様子をですね、結婚式に例えているんですね。で、その結婚式の喜びの上に神を褒めたたえているという場面であります。今、見てきた三つの箇所、いずれもですね、今日の第一ペテロ一章六節のあり、大いに喜ぶという単語と同じ単語が使われてますね。で、今、見てお分かりのようにですね、ただ単に、ああ、ハッピー、よかった、楽しいね、というんではなくて、神様の救いが実現したことを喜んでいるということがわかります。それは、霊的な喜びなんですね。ですから、今日の箇所でペテロがあなた方は大いに喜んでいますという時も、その喜びはですね、深い霊的な喜び、神にある喜び、そして神がなされた御業に対する喜びのことを語っているんだということですよね。前回述べましたけども、ペテロはこの時ですね、年を重ねて老齢になりつつありました。そして自分にですね、ローマ帝国の迫害の手がひしひしと迫ってきている。この手紙を書いて数年後に彼はネロの迫害によって命を落とすわけでありますから。で、そういう日々が目前に来ていることを彼はひしひし感じていたんですね。で、そういう時に私たちであればどうでしょう。将来のことを考えると。あるいは自分が関わってきた教会の兄弟姉妹の行く先のことを、行く末のことを考えると、心配や不安を感じるな。まあそんな時もあったと思うんですね。それでもペテロは、イエス様のことでも思うならば、いつでも心に喜びを感じることができるわけです。で、それはペテロだけのことではなくて、イエスを信じた全てのものがそうなんだよと。あなた方は大いに喜んでいます。ですから、ペテロはある意味でこう言ってるわけですね。イエス様のことを思ってごらん。この方があなたに与えてくださった救いを思ってごらん。この方の愛を思い出してごらん。その時、どんな思いがあなたの心に湧き上がってきますか？それは大いなる喜びに違いありませんよね。そうペテロは私たちに語りかけているわけです。私はこのキリスト教信仰のですね、中心はこの喜びにあると思うんですね。人間ですね、どうでしょうか？義務感とか恐怖心でですね、宗教をやっている。物事を進めている。まあ、それはですね、最低限のことはすると思うんですけれども、でも、ね、義務感とか、恐怖心とかね、そういうものでやっていると、まあ、自分に割り当てられて頼まれたことはやるけれども、それを超えてまでやる義理はありませんね、とこうなるんですね。喜びがなければ、そうだと思うんですね。しかし、喜びが原動力になっている人は、様相が異なると思うんですね。自分から進んで行う。だって喜びですから。そして力強く語る。そして、期待されていること以上のことを成したいと思う。そうなるのではないかと思うんですね。キリスト教はですね、最初はローマ帝国の固い中で始まった小さな働きに運動に過ぎませんでした。で、そのキリスト教がわずか250年のうちにですね、帝国全体に広がって、 そしてやがて帝国をですね、全く変えてしまうような影響を及ぼすようになりましたね。なんでこういうことが起こったのかと。多くの人がこう研究したり考えたりするんですけどもね、私はクリスチャンのうちにこの大いなる喜びがあったからだと思うんです。尽きない喜びに生きているクリスチャンの姿を見て、周りの人々は影響を受けて変えられていったわけですよね。ですから私はですね、常々思うんですね。この日本はクリスチャンが人口比で 1% 以下しかいないんだと、ちょっと自虐的にこう言われるわけでありまして、なんとかしてその 1% の壁を超えるために、もっとこういうことをしようとかね、もっとこういう方策を実行することが大事なんだと、こういろいろ提案されます。で、それらは、意味のあることだと思います。大事なことだとは思うんですけれどもね。でも、一番肝心要の大事なことは何かというとですね、それは日本のクリスチャンが喜びに溢れて生きているか否か。それが日本の宣教において最も大切なことではないかなと思うんですね。で、その喜びっていうのはいつもね、なんかニコニコしてですね、口角をこう上げてですね、ハッピーな雰囲気を醸し出しているっていうね、ちょっとこうわざとらしい、不自然な、そういうものではないですね。そうではなくて、深い、霊的な喜び。神にある喜び。神がなされた御業に対する喜びで満たされているというクリスチャンが、果たしてどれだけいるだろうかと。そこに本質があると私は思うわけであります。で、このことは私たちが愛する家族や親戚の方、そして友人知人にイエス様のことを伝えようとする際にもですね、そのまま当てはまることだろうと思うんですね。皆さんどうでしょうか？眉間にこうシワを寄せてですね、いつもこうなんか重い感じで、悲壮な感じで迫ってくる人とかね、あるいは、まくし立てるようにですね、こう、話してくる人とかね。あれ、こう、いつもなんかこう、かかしている、短気で怒っているという、そういう人の言うことを聞こうという気になるでしょうか。皆さんも、おそらく、というか、一人も例外なくですね、皆さんにイエス様のことを伝えてくれた人がいると思います。で、信じようかな。という気にさせてくれた人がいると思うんですよね。で、そういう人の中に今言ったような人がいたでしょうか。おそらくいないと思うんですね。むしろ反対に、この人は様々な困難を経験しているにもかかわらず、何か不思議な喜びがこの人から流れている。弾けるようなですね、テンションの高い喜び方じゃない。でも静かな。しかし確かに喜びはこの人から流れている。そういう人の話なら聞いてみたいなと思ったのではないでしょうか。皆さんを信仰に導いてくれた人もおそらくそういう人だったのではないだろうかと思うんですね。ペテロはイエス・キリストの救いを味わった人は誰でもそのような喜びを得ることができるんだと。確信しているようですね。その救いというのは彼が一節から五節でダイジェスト的にこう語ったその救いであります。で、この救いを私たちが受け取っているのならば、私たちの中にもこの喜びが与えられる。いや、もう与えられているんだということですよね。でも私の心はどうも喜びを感じないんですと。そういう方もいらっしゃるかもしれませんが、もしかするとそのような方はですね、自分で自分にセーブをかけているのかもしれない。つまり、私なんかなとかね、自分はまだまだだ。まあそうやってですね、リミッターをこうかけているかもしれないなと思うんですね。ちょっと余談になりますけど、皆さん、最近ですね、道路走っていてですね、原付バイクってほとんど見なくなったと思いませんか？私、大学生の時、仙台ですね、学校に行く時、バイク、こう、乗っていきました。雪が降っても雨が降ってもバイク。 で、八木山っていうところから通ってたんですけど、八木山は朝になるとバイクが何百メートルも数珠つなぎになる。ですね、こう、バイクの列の中をこう行くって感じでした。でも最近見ないですね、バイク。これなぜかっていうと、排気ガスの規制に合わなくなってしまう。ですから 50cc のバイクっていうのもね、廃止されるんだそうです。で、代わりに、バイクなくなるんですか？いや、そうじゃなくて、125cc のバイクを 50cc 相当の馬力に制限して売るということになったそうですね。それを聞いて私はですね、もやもやしました。もったいないなと思いましたね。本当は 125cc ってかなりですよね。100キロぐらい出るんじゃないでしょうか。それぐらいパワーあるのに、50cc のパワーしか出せなくして売り出すんですよね。ね。じゃあ皆さん、もしかすると私たちも、イエス様の救いを喜ぶということにおいて、それと似たようなことをしているのかもしれないなと思うんですね。もっとシンプルに、もっと素直に救いを受け取っていいんだと。私なんか、なんて思う必要は、みじんもないということですよね。だって皆さん、ペテロのことを思ったらそうじゃないですか。私、ペテロほどですね、私はイエス様の救いにふさわしくないって感じた人はいないだろうなと思うんですよね。だって、イエス様と3年半も一緒に行動してたんですよ。もう、この目と鼻の先でね、会えるぐらいの距離で行動して、イエス様を間近で見てきて、イエス様を行った奇跡とかメッセージとかね、全部間近で見てきて。で、そういう彼がですね、イエス、そんな男を知るもんか、とね、知っていたら呪われたっていい。呪いをかけて裏切ってしまった。私たちの中で誰がですね、イエス様に対してそんな言葉を発した人いるでしょうか？いないと思うんですよね。それなら皆さんはペテロよりよほどマシな弟子なんです。そうじゃないですか。それなのにどうしてペテロと同じ喜びを味わえないはずがありましょうか？私たちは自分で喜びにリミッターをかけていることをやめるべきではないか。本当に与えられている喜びを、ね、限界まで味わっていいんだ。その資格をイエス様から与えられているんだから、自分でそこに制限を加えるのはやめていいんだ。ペテロの姿っていうのはね、私たちにそのことを教えてくれているんではないかと思うんです。さて、そのようにしてキリスト者の喜びということをまず最初に語ったペテロでありますけれども、6節の後半のところからはですね、一転して試練に話を転じるんですね。6節の後半読みします。今しばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、とこう言いますね。まあ、悲しまなければならないのですとこう言われてですね、ああって感じた方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。悲しむっていうことはこれは義務なんだなとかね、不可欠なんだわと、そういうふうに受け取るんですね。悲しまなければならないと書いてある。でもこれはですね、もともとの意味は、今しばらくの間悲しむことになるとしてもという言葉が使われています。英語だと if necessary っていうですね、もし必要とあらばと、そういう言葉がここでは原文では使われてますね。今しばらくの間悲しむようなことがあるとしてもと言いますね。ペテロは信仰を持って歩んでいこうとするときに、そこに喜びだけがあるんではないと、試練の中で悲しむということもやってくるんだということを隠さずに率直に語っております。ですから、言ってみればキリスト者の歩みというのは不思議ですよね。大いに喜んでいる。しかし悲しみも同時に存在している。それは普通のことなんだと言うんですよね。そのように言うことで、ペテロは私たちが試練に直面したときに、必要以上に動揺しなくてもいいんだと、私たちに備えてくれているわけであります。 じゃあこの、ここで言う試練というのは何な、具体的に何なのかということですね。端的に言いますと、これはですね、このここで言う試練というのは、信仰が揺さぶられるような体験と言ってよいと思います。信仰が揺さぶられるような体験のことですね。つまり、あくまでも信仰の試練でありまして、通常のその困難ということとはちょっと違うんだということですね。まあ、わかりやすく言いますと、ある解説者はですね、皆さんの車がパンクし、車のタイヤがパンクしたとしても、それは、釘を踏んだからであって、運転者がクリスチャンだったからパンクしたわけではないとこう言ってますね。皆さんのタイヤがパンクしたとしても、それは皆さんがクリスチャンだからパンクしたわけではない。釘を踏んだからだと。パンクっていうのは走っている時に起こる、確かにイライラさせられるかもしれませんけれども、私たちは信仰が揺さぶられるような試練ではないでしょう。つまり、ここで言う試練というのは単に嫌なことが起こるという、そういうことではなくてですね、信仰の危機をもたらすような経験のことを言うのであります。そのところはですね、しっかり区別が必要だろうと思うんですね。では、なんで私たちの人生に信仰の試練が起こるんでしょうか。二つの原因があると思うんですが、一つ目はですね、悪魔の存在ですね。この世には信仰者を妨げる者がいる。悪魔がいるからですね。創世記には、エヴァをですね、神様からこう引き離そうとして、エヴァに近づいていった、蛇がおります。しかし、ヨブ記を開きますと、さらにですね、メールをですね、悪魔がこう出てくるわけです。そして、イエス様はですね、働きを始める一番最初の最初にですね、何をしたかというと、荒野で40日間の断食をして、で、その時に悪魔がですね、イエス様に近づいていきました。ですから、隙あらば、私たち信仰者を神様から引き離してやろうとする者が現実にこの世にはいるんだということですね。で、時にですね、ヨブ記の事例を見ると、私たちの側に何の問題、落ち度もないのに、悪魔が実力を用いて信仰を揺るがそうとするということは実際に起こり得るということです。で、しかし、じゃあ、試練というのは、じゃあ悪魔が全部やっているんですかというとね、そうではなくて、二つ目の理由がありますね。それは、私たちの中に罪があるからですね。実際、エヴァが罪に陥ったのはですね、100% 蛇のせいですか？そうではないですね。エヴァの中にですね、私も神のようになりたい。自分を神としたい。そういう欲求が生まれてきたんです。そこにですね、この蛇の悪魔の、あなたは神のようになれるんだと。そのがですね、二つががっちりと噛み合った時に罪が生まれました。あまりにも有名な聖書の記録でありますね。ですから、私たちが試練に直面する原因というのは、基本的に今述べた二つにありますね。私たちをですね、神から引き離そうとする悪魔の働き。そしてその働きに私、こうしようとする私たちの中にある罪の技。その二つが私たちにこの試みを、試練をもたらすわけであります。で、そうすると試練は避けられないのかとか思うんですけれども、私たちはここで試練が持っている積極的な側面にも目を留める必要があるということをしっかりここで覚えておきたいんですね。その積極的な面、そんなのあるんかいなとか思うかもしれませんが、試練の積極的な面はですね、試練は信仰を成長させるという側面があるということです。こんな話があるそうでありますけれども、ある高校生ぐらいの若いスポーツ選手がいました。で、高校生の時の彼はですね、飲酒とか薬物の常習犯であった。ところがその彼がクリスチャンになったんですね。で、それでその飲酒や薬物をやめたんです。で、するとどうなったかというと、彼はですね、それまでの仲間の中から孤立し始めたっていうんですよね。パーティーには呼んでもらえなくなり、試合中にはパスが全然回ってこなくなる。女子や友人からは相手にされなくなり。 そういうことが彼の身に起こっていったっていうんですね。で、彼は当惑するんです。クリスチャンとして神様に喜ばれる生き方をしたい。そう思って実行し始めたらですね、世の友からは阻害されてしまうという、思いがけない結果に直面してですね、彼は動揺します。で、その動揺をですね、動揺を自分の霊的な指導者に相談してアドバイスを求めます。で、その結果彼はどうなったかと言いますとね、イエス様に従って生きるということには、苦しみも伴うものなんだなということを理解して、そのことを受け入れられるように、だんだんとなっていった、そうですね。彼は自分を阻害した友人たちに悪を返そうと思えば返せたでしょう。お前なんかもう友達じゃないわ。勝手にやってろ。なんてことを言うこともできたでしょうが。しかし、彼はそうせずに自分が今経験していることは信仰者としての自分を成長に導くものであるんだな、っていうことを悟り始めたんですね。で、そうした瞬間から彼のその阻害された経験、困難な苦難の経験にはですね、新しい意味が生まれたんです。それまではただただ苦しいだけ、ただただ辛いだけ、なくなればいいだけ、早く終わればいいだけ、そういう経験だった。しかし、このことにも意味がある。意味のある痛みなんだと分かったことで、彼はそれを乗り越えていく力を得ていったわけであります。他でもない、このペテロの手紙を書いているペテロ自身が、そのような経験をした一人だったのではないでしょうか。彼にとって、イエス様を知らないと言ったあの日の出来事は人生最大の汚点であります。もう忘れたい、消したい。亡くなったら、あの日がなかったらいいのにって何回思っただろうかなと思うんですね。でもね、あの経験があったからペテロは謙虚にさせられた。それは疑いようもないことだと思いますね。聖書を見ると、あの日までのペテロっていうのはどこかうぬぼれていたんではないかと思いますね。で、なんと言っても弟子たちのリーダーです。そして、ペテロに捕まえてね、イエス様、あなたはペテロである。岩である。私はこの岩の上に教会を建てるってね。そうまでイエス様から言われて鼻高々でありました。で、そのちょっと勢い余ってですね、イエス様は私が十字架にかけられて言った時にね、イエス様を捕まえて引っ張っていって、袖を引っ張っていってですね、イエス様そんなこと言うもんじゃありません。なんてこと言うんですか？説教してしまった。それが許されるようなものなんだと彼は思い上がっておりましたが、しかしあの、舌の根も乾かないうちに、イエスなんて知るかと言ってしまった。その出来事は彼の自信を粉々に砕きました。以来、ペテロは二度と自分の力を過信することはなくなった。私は常に、主キリストの力により頼んで生きていく。その日からですよね。彼の心の中から喜びは絶えなくなったの。あの日の出来事は彼の信仰をですね、根底から揺さぶった。もう倒れてしまうんではないかと思ったかもしれない。でもその経験が彼を永遠に変えたわけです。神様は私たちの人生にも同じようになさるのではないでしょうか。私たちが自分の力を過信したり、あるいは自分はあれもできない、これもできないと思ってみれば、次の日には自分はこんなことはできるんだと誇ってみたり、そうやって自分の力に一喜一憂するという生き方にきっぱりと別れを告げて、私は自分がどうであれ、ただイエス様の力にのみより頼んで生きていくんだ。そういうものとなるために私たちは、これからも試練を経験するでありましょう。でも、その先には全く新しい信仰の世界が待っているのだということですね。 さあ、それが試練の持つ一つのですね、積極的な側面でありますけれども、もう一つの積極的な側面について語らせていただきたいと思うんですが、それは、私たちの中にある不従順を取り除くということです。ペテロは7節を見るとそれをですね、金を精製するプロセス、精錬するプロセスに例えていますね。7節を読みします。試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく。金よりも高価である。イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。今お読みしたこの7節を読んでね、すぐにですね、喜んで受け止められる人っていうのはおそらく少ないんではないかなと私は思います。むしろですね、なんか重いなっていうかね、嫌だなっていうかね、思う方が多いんじゃないでしょうか。だって、金属が溶けてドロドロになってる、熱いな。そのプロセス、途方もない熱さですよ。自分がそのような目に遭うって連想すると尻込みしてしまう。それが普通だと思うんですね。けれど皆さん、それはあくまで比喩ですから。私たちはこのですね、暑さのその、自分がその暑さに焼かれるようなですね、そんなイメージではなくてね、この精錬のプロセスで起こっていることに注目したいんです。何がここで起こるのかというとね、それは、この精錬のプロセスはね、金そのものは全く破壊されないんですよ。でも、不純物は燃えてなくなるということです。金そのものは何にも壊れないんです。でも不純物は燃えて消えるんですね。なくなるんです。で、これを信仰に置き換えて考えますとね、試練は私たちの信仰を破壊するということはないが、信仰を妨げる不純物は取り除いてくれるということですよね。まさに、それこそペテロがここで語っていることではないでしょうか。金の精錬というのは実際には回数をですね、繰り返すことで徐々に徐々に純度を高めていきそうです。そのように私たちの信仰において試練というものは、私たちの信仰を破壊することはないけれども、しかし私たちの信仰を妨げる不純物、罪を、は取り除いていってくれる。そして私たちがさらに主に従えるようにと、私たちを整えていってくれるということです。で、こういう側面が、試練の中にこういう側面があるということ。それがキリスト教信仰の最大の力だと私は思うんですね。なぜなら私たちは主にあって人生における苦しみというものに積極的な意味を生み出すということが可能になるからです。今日の冒頭のところで仏教ではいかにして苦を避けるかということが教えの中心にありますとこう申し上げました。しかし聖書は苦しみを避けるべきものとして提示しないんですね。むしろ苦しみにすら意味を与え、人を成長にと導いてくださる神がおられる。そのようなお方を提示しているのであります。そしてそのような道を通っていった私たちの信仰は、金すらも全く比較にならないような価値を神の前で生み出すのだと、そのようなことはあなたのにも起こるとペテロは語っています。なぜなら金はやがて失われていくものに過ぎませんけれども、信仰は永遠に残るからであります。そしてもう一つペテロは重要なことも語ってくださっていますけれども、それは6節ありますように、その試練はですね、今しばらくの間だということです。試練は一時のことであって、必ず終わりの時がありますね。終わりなき試練というものは一つもありません。私たちの信仰を妨げている不純物が取り除かれた時に、その試練は終わりを迎えます。そして主が再び私たちの前に来られた、その時にイエス様の目に何が映るかというと、純粋な金よりも尊いものとなった私たちの信仰の姿がイエス様の目には飛び込んでくる。そういう時が来るんだと。 神様は、ペテロは語っているわけであります。ですから、ペテロはですね、私たちにもう一度次のように語るのであります。8節と9節。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ペテロっていうのはですね、当たり前ですけれども、イエス様のことを見たことがある人ですよね。しかし、ペテロの宣教を通してイエス様を信じた人々はですね、もうその大多数がイエス様は実際に会ったことがない、実際に見たことはないという、そういう人たちでした。でも、彼らはですね、ペテロを見て、彼の証言は信頼できると認めて、そして、この人が語っているイエス・キリストというお方を、ほら話を言ってるんではない、実際におられた。実際に救い主として来てくださったという方として受け入れたんですね。それは私たちがしていることと全く同じであります。つまり、聖書に記されている通りのイエス様が実際におられると信じる。それ自体が、私たちに信仰が紛れもなくあるという、またとない表明になっているということですよね。だって私たちの中で誰一人イエス様と出会った人なんていないんですよ。それなのに私たちはイエス様をですね、まるで長年の友のように感じて、そしてイエス様に心を寄せて祈って、そしてイエス様を愛に信頼して、祈っている、祈りを捧げているなんてね、なんて不思議なことでしょう。会ったこともないのに。それは私たちにもう信仰があるからなんだ。見たこともない人、ペテロの証言、あるいはパウロの証言、ヨハネの証言を通して私たちは信じているんです。紛れもないそこに信仰がある。だからペテロはですね、それを言葉に尽くせない、栄えに満ちた喜びだと表現するんですね。言語化できないんだよとこう言うんですね。言語化できないと聞いて私はですね、礼拝で歌う賛美の意味っていうのはここにあるなと思いました。オルガンの音色っていうのは言語化できませんね。ギターの音色もそうです。言葉で言い表すことはできない。しかし、その音色を聞きながら私たちは確かに、ああ、神様がここにおられるという神様の臨在を感じます。神が私のうちにおられると感じることができる。まあそういう意味で音楽というのはまさに言葉に尽くせない、栄えに満ちた喜びを表現する手段でありますね。でも音楽だけじゃないですよね。考えてみると私たちが生きているということ自体が、そうではないかと思うんです。私たちが何かの作品を作るということ。私たちが体を動かしてスポーツをするということ。私たちが神様の作られた自然に触れ合って喜ぶということ。私たちが神様の作られた他の人をもてなすということ。私たちが目の前にいる誰かのために涙を流してあげるということ。私たちが目の前で泣いている人を抱きしめてハグすること。神を思いながら行うそれらすべてのことは言葉に尽くせないものではないでしょうか。そしてその原動力は、やがて私たちを迎えるために世に来てくださる。イエス様の栄光。それはイエス様がですね、一度目に世に来られた時とは全く異なる栄光に満ち溢れたその姿を思い描く。その喜びからやってくるものだ、と言うんですね。この境に満ちた喜びというのはですね、すでに何度も申し上げてきましたけれども、ハッピーな気分がするというかね、弾けるような爆発するような、そういう喜びかっていうとそうではないと思うんですね。そうではなくて、心の底から小さな川が流れ出て、いつまでも尽きることなく流れ続けている。そういうものなんだと思うんですね。イエス様はある時でそのことを次のように語られたわけでありますけれども、ヨハネの福音書7章の37節から38節あります。お読みいたします。誰でも乾いているなら、 私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。ヨハネ7章37節から38節。私は中学3年生の時に、15歳の時に、イエス様を信じる信仰告白の祈りを神様にお捧げいたしました。小さい祈りだったと思います。でも、その時からですね、この喜びの川が心の中を絶えず流れているということを徐々に自覚するようになりました。それから30年以上の年月が経ちましたけれども、この喜びの川が枯れたことは一度もなかったと思います。確かにいくつもの試練を経験してまいりました。何をやってもうまくいかない。そう感じた日々もありました。しかしそのただ中にあって、この喜びの流れは枯れてしまうことがなく、心が乾いた時にはいつも潤してくれる。そのような川が流れているということ、それが私は救われているんだということの印なんだ。今はわかりますね。この喜びの川は主を信じるすべての人に開かれています。すべての人がこの川の源を心に宿している。ですから私たちはこの川から汲みたいと思うんですね。この川の流れに身を委ねていきたい。でその時から私たちの人生は本当に大きく変えられていくのであります。共にお祈りをしたいと思います。